石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて今週ですが、毎年恒例となりますアップルの新製品発表会を取材している石川さんをつないで現地からリポートしていただきたいと思います。ニューヨークの石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。自分は今アップルの新製品発表会に取材でアメリカニューヨークに来ています。今は初日の発表会の取材を終えてホテルに戻ってニュースサイトの原稿を書いているという感じでございます。
石川さん、今回のイベントはアップルの本社があるカリフォルニアではなくニューヨークなんですよね。
そうですね、今回まあニューヨークのブルックリンというところで開催されています。
はい、
3月にも iPad のイベントありましたけども、その時はシカゴでやって、まあ、今回はニューヨークというふうになっています。まあニューヨーク非常に寒くてですね、もうすっかり冬という感じですね。はい、なので朝もこう寒い中会場に向かったという感じです。
お天気は、寒さ以外お天気どうですか？そちら晴れてるんですか？
そうですね、まあ、天気自体は晴れているので、まあ、その辺で言うと、まあ、散歩もしやすく過ごしやすかったかなという感じですね。なので、まあ、着いた初日はニューヨークの街を歩いて、アップルストア行ったりとか、あとグーグルストア行ったりとかしてお買い物したりとかしてましたね。
ああ、いいですね。
マンハッタンにグーグルの直営店がありまして、で、はい、Google のピクセルとか売ってたりもしますし、あとまあアメリカにしか売っていない Google ホームハブというまあスマートディスプレイも伝えするんですけど、まあ、そういったものを買ってまあこっちで試したりとかしてますね。
じゃあ結構あれですね、原稿を書く時間もちろん取らなきゃいけないけれども、多少は街歩きもできていると。
ただまあ初日午前中に着いたので、その午後に街歩きをして、まあ、翌日、まあ、午前中記者会見取材して午後原稿を書いて、2泊で日本に帰るという感じですね。
あ、じゃあやっぱりバタバタですね、なんだかんだでね。
そうですね、今週いろいろと日本でもね、ニュースがあったりもしますので、早く帰りたいなというところで200で帰るという感じです。
わかりました。では石川さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集です。 iPad はここまで進化した。新型 Mac mini も登場。 Apple スペシャルイベント。現地時間10月30日、 Apple はスペシャルイベントを開催し、新型 iPad Pro など多くの新製品を発表しました。本日は石川さんにイベントの模様をリポートしていただきたいと思います。石川さん、会場の様子はいかがでしたでしょうか？
はい、今年はまあニューヨークのブルックリンアカデミーというオペラハウスが会場でした。で、まあね、世界中からメディアが集まって取材してましたけども、非常に盛り上がっていたのかなという感じです。ね、iPhone の発表会って、まあ、なんとなくもう事前にこう、ね、情報がいっぱい出ていて、それ通りの発表があってって、なんとなく答え合わせみたいな、そんな発表会ですけども、まあ、今回の iPad に関しては、まあね、事前に噂になってたこと以外にもいろいろと、ね、サプライズの発表もあったりして、まあ、非常に盛り上がっていったのかなという感じですし、なので、ね、みんなこう満足度高く会場を後にしたという感じですね。
結構ジャーナリストの皆さん数多かったんですかね？
そうですね、まあ数百人レベルで集まっていたのかなという感じです。で、まあね、中国とかも多いですし、まあ、アジア系もいましたし、と、ね、世界中から来てという感じでしたね。
はい、 では今回発表された製品についてリポートをお願いします。
はい、まずまあ、ね、パソコンでいうと MacBook Air になります。こちらまあ、ね、MacBook Air こう、ね、ずっとまあ、ね、2010年ぐらいからあんまりデザイン変わってなくて新製品も出てなくてというところでしたけども、まあ、今回、ね、ようやくレティナディスプレイに対応したというところです。で認証に関して言うとタッチ ID に対応というところで MacBook Pro なんかに採用されているタッチ ID が Air でも登場したというところですね。音響関係で言うと 25% 音が大きくなったりですとか、あとまあサンダーボルト3のポートが2個ついたというところです。で前のモデルに比べてまあ 10% 軽く 25% 薄くなったというところなので、まあね、あの前のモデルはどちらかというとね安いエントリーモデルという位置づけでしたけども、若干スペックも上がって値段も上がっているというところなのかなというところですね。でまあね、あの注目なのがアルミニウムを 100% 再生したものを使っているというところです。なので、まあ、リサイクルで今までねこう売られていたもののアルミニウムを回収してそれを削って細かくして溶かしてまた MacBook Air を作るとなっているので、まあ、地球に優しいパソコンになっていますし、はい、まあね、実際そういった再生部品使うとなるとコストも上がるんですけども、あえてまあそういうことをして Apple としては会社として、ね、地球のためにパソコン作ってるという感じなので、あのその辺はねかなりこう驚きというか Apple すごいなというところでこう、ね、ジャーナリストから受け止められてたのかなという感じですね。
はい、これあの 100% 再生品ということですけど、今までもこういったちょっとでも再生品使ったりっていうのは Apple あったんですか？
そうですね、それはなかったかなという感じですね。なので、まあ、今回ね相当気合い入ってやってるというところだと思いますね。
はい、
はい、
こちら、はい
はい、発売に関しては11月7日発売で 128GB のストレージが 134,800 円税別、 256GB が 156,800 円税別というところになっています。
はい、さあ次に発表されたものはまた懐かしいハードということで、石川さん、
はい、Mac mini の新しいモデルが4年ぶりに登場したというところでございます。4コア6コアのプロセッサーを搭載してサンダーボルトポートが4つ、 USB3 が2つ、 HDMI2.0 など外部端子が載っているというところです。で前のモデルに比べて5倍速いパフォーマンスになっていると。まあね、あの Mac mini ね、あのエントリー的なね本当にこうちっちゃいデスクトップパソコンという位置づけもありますが、一方で例えばこうね何台も重ねて映像の編集するですとか、あとも何千台もつなげてサーバーの代わりにするといったこともできたりもするので、はい、結構ねいろんな用途で使われているマシンなのかなというところです。なのでまあね、あのアップルね一時も Mac mini 出さないんじゃないかというふうに噂もありましたけども、ね、4年ぶりに新しいハードとなって登場したと。色味的にもねあのグレーがかっていてかなりかっこよくなっているので、はい、まあ、これはこれでね非常におすすめの機種になっているのかなというところですね。
はい、
はい、
こちら
で、
はい
はい、
11月7日発売、
はい、ね、で 128GB が 89,800 円、 250GB が 122,800 円、いずれも税別という感じです。はい、
これあの4年ぶりの登場ということですが、4年前も価格帯はだいたい同じぐらいでしたか？これ
いやちょっと上がってるなという感じがありますね、うん、今回だから全体的になんかこう安いモデルというよりもまあねなんだかんだこういろいろ足していくと値段が上がっていくという感じになってますので、あのねみんなこうオンラインショップでこうねいろいろスペックチェックしてこうね足したり引いたりしてるんですけども、結構みんな悩ましくこうね悶絶してるって感じですね。
なるほど。さあそしてお待ちかねのニューモデルが発表されました。
はい、噂されていた新 iPad Pro が登場したというところです。で今回ね最大の特徴はホームボタンがなくなって、まあ、全面ディスプレイになったと。リキッドレティナディスプレイになっていて、本当ねパッと見た感じ単なるねあの板なんじゃないかと、うん、画面の板なんじゃないかというような見え方になっています。で、モデルとしては2つ、11インチと 12.9 インチのモデルです。で 前の、ねモデルでは 10.5 インチでしたけども、それが 0.5 インチ大きくなって11インチと、でさらに 12.9 インチはそのままというところです。ただこれ前のモデル 10.5 のモデルはだいたい本体のサイズは同じぐらいなんですけども、画面が大きくなったというところになってますし、一方で 12.9 インチモデルは前のモデルよりもコンパクトになったと、ね、あのホームボタンがなくなっているのでコンパクトになったというところが特徴なので、かなりねこれ実際物を見てみると悩ましい、どっちを買おうか悩ましいというところがあります。自分もねかつて 12.9 インチモデル買ったこともあるんですけども、とにかく大きすぎて持ち運べないで、結局まあねちっちゃい方になっちゃったりもしたんですけど、そういったこうね悪夢がある中で今回のモデルに関して言うと 12.9 インチでも悪くないかなというふうにも思いますね。はい、で今回チップセットに関しては、A12X のバイオニックというところで、ニューラルエンジンも内蔵しているというところで、最大 1TB のストレージに対応しているというところです。あともう一つ、変更点といいますか進化点としては、ライトニング端子から USB-C の端子に生まれ変わったというところです。なので、デジタルカメラを直接つないで、画像を吸い上げたりですとか、あとモニターに直接つないで、ね、iPad でイラストを描きながら、全体のイラストはモニターに出力してこう、見ながら描くといったことも可能になるので、そういったこう、いろんなものとつながるというところでいうと USB-C になってよかったのかなというところです。で面白かったのは USB-C からライトニングケーブルにするケーブルをつなぐと、iPhone を iPad で充電できるようになるというところなんです。なので、iPhone も充電なくなりそうという時には iPad を出してきて充電するということも可能なので、いろいろと面白く使えるのかなという感じですね。
用途が広がりますね。
そうですね、はい、
はい、そして Apple Pencil も新しくなるそうですね。
そうですね、Apple Pencil 今回磁石に対応するようになっていて、本体の横にカチンとつけることが可能になりました。今まで、iPad Pro に関して言うと、その、Apple Pencil をどこにしまったらいいんだというところが結構、不満材料としてありまして、私もこう、iPad Pro を持ち歩いてますけども、カバンの中に iPad Pro を入れて、それとは別に Apple Pencil を入れておいたりもするので、iPad だけ持ち出して別のところで持っていっちゃうと Apple Pencil がなくて困るとか、家に Apple Pencil が置きっぱなしで外出先に、iPad Pro だけあるとかってこともあったりするので、この、収納場所というところが問題でしたけども、磁石になってカチッとつけることによって、そういったことも解消されるというところは大きいのかなと思います。あとすごいなと思ったのが、そうやってカチッとつけることによってワイヤレスで充電もできるようになっています。なのでつけて持ち運んでる時に勝手に充電されていくので、いつでも使おうと思ったら満タンになっているというところが非常に便利なのかなと。今までの iPad Pro は Apple Pencil のお尻の部分をパカッと開けるとライトニングの端子になっていて、そのままこう、iPad にぐさっと挿して串刺しにするような感じで充電しなければいけないというところなので、もう見た目もかっこ悪いですし、あと使おうと思ったらバッテリーが切れているということが多々ありました、多分スティーブ・ジョブズが生きていたらあんな充電の仕方はしないだろうなと思えるぐらいにあんまりかっこよろしくなかったんですけども、今回は本当にスマートに、ワイヤレス充電できるようになったというところで言うと、かなりかっこよくなったのかなと、便利になったのかなという感じがあります。なのでそのタイプ C の採用しかり、ワイヤレス充電しかり、かなりユーザーの気持ちを捉えてくれてると、かなり改善されていて使いやすくなったというところはあるのかなと思いますね、
はい、聞いてる限りかゆいところに手が届く形になりましたね。
そうですね、なので、不満点解消されているのでかなり使いやすいのかなと。あと今までスマートキーボードっていうふたになっているキーボードがあったんですけども、それも蓋はつくんだけどその後ろの部分がカバーされていないっていう弱点があったんですけど、今回そのスマートキーボードも新しくなって、画面だけではなくて裏の部分も保護できるようになったので、携帯性がちょっと増したのかなというところもあります。 なのでね、私としてはぜひね、iPad Pro を買おうかなとは思うんですが、
はい、
まあね、まだちょっと11インチと 12.9 インチ、どっちを買おうかっていうのは非常に迷ってるというところですね。
はい、
はい、
こちらも11月7日発売。
そうですね、11月7日発売で、まあ、最初の構成だと11インチ64ギガで89,800円、最大の構成ですと 12.9 インチ1テラバイトで194,800円、いずれも税別。さらに新しい Apple Pencil は14,500円、さらにそのカバータイプのスマートキーボードは確か2万円ぐらいするので、本当に全部マシマシで構成するともう20数万円コースというところなので、ね、あの iPhone XS Max を買った人にとっては辛いかなと
確かに、
なんでこうね、毎月毎月こう、ね、10万20万円が飛んでいくんだと。
本当ですね、
ね、アップルファンって大変だなって、お金がいくらあっても足りないなという状況にもなってますね。
悩ましいところですね。
そうですね、本当ね、最近こう、ね、日本の経済力が落ちているのか、それともアップルが、ね、値上げしているのかよく分からないですけどもなんとなくいろんな製品を高く感じるというところはあるのかなと思いますね。
はい、そしてそれ以外にも発表があったようですが。
そうですね、まあ、今回まあ iPad Pro が進化するというところでいうと、ね、相当こうプロユースで使えるのかなというところです。で、ね、まあ、先日 Adobe Max という、ね、Adobe あの、ね、いろいろと画像処理ソフトとかやっている Adobe が、はい、自社のイベントやったんですけども、今回改めて、まあ、iPad Pro 向けに今最適化された Photoshop を出すということを発表しました。でこちらね、今まで Photoshop って、ね、パソコンでこうねやってるイメージありましたけども、うん、まあ、そういった Photoshop のフル機能が iPad Pro で使えるようになると。なので、まあ、写真を取り込んでペンで編集してで加工して、まあ、それを、ね、メールで送るといったようなことが可能になるので、あのクリエイターからすると、ね、重たい画像をサクサク処理するというところでいうと iPad が、ね、相当こう、ね、便利なツールになっていくのかなというところです。でさらに面白いのが、そのフォトショップでこう、ね、いろんなレイヤーと呼ばれるんですけど、いろんなこう画像を重ねていくことができるんですけど、その重ねた状態で、まあ、別のソフトにかけると、それがこう、ね、立体画像になって AR として見ることができるというようなものもあります。なので、まあね、あの本当こう今回の iPad Pro とフォトショップの組み合わせというのは、今までね、そういった画像処理やってる人からすると、うん、もうパソコンじゃなくて iPad 1台でいろんなところで仕事ができるというところでいうと、かなり画期的な進化なのかなというふうにも思います。なので、まあね、いろんな人のクリエイターの仕事の仕方が変わるというふうなね、象徴的なデバイスになるでしょうし、いろんなクリエイターがまたね iPad Pro を持つことによって仕事の仕方が変わるのかなと思いますね、
うん、はい。あと、はい、iOS12.1 もあのイベントに合わせて配信されましたよね。
そうですね、まあ、12.1 配信されてもう、ね、ダウンロードできる状態になっているという感じです。で、まあね、最大の注目はやはり eSIM 対応なのかなと。で今回の 12.1 から、まあ、eSIM が、ね、使えるようになりますので、まあ、10S、10S Max、10R に関してですけども、まあね、これによって、まあ、DS、DV になって2つの契約、2つ以上の契約を入れられるようになるというふうになっています。ただね、まあ、日本のキャリアは eSIM 対応を、ね、なんかモーモーしてて、ね、よく分かんないんですけども、ただね IIJ は非常に、ね、技術持ってますし、やるべきというふうに言われてますので、今後ね IIJ がどういうふうな対応してくるのか、新サービスを発表するのかというところが注目なのかなと思いますね。
さあ石川さん、いろいろとご紹介いただいたんですけれども、今回のイベントを振り返ってみて石川さん的にいかがでしたでしょう。
そうですね、一つには長らく新製品が出なかった製品でも何年か経つことによってアップルがまた出してきたというところは非常に大きいのかなというふうに思いました、うん、で、まあ、MacBook Air に関して言うと、まあね、Mac の中でも最も愛された Mac というふうな言い方もされていたので、うん、やっぱりね、根強いファンもいますし、新製品を心待ちにした人もいっぱいというところです。で、まあ、Mac mini に関してもやはりね、いろんな使われ方をしているので、まあ、新製品が待ち望まれていて、今までの Apple だったらね、そのままこうね、ディスコンって言ってもね、なくしていく方向なのかもしれなかったんですけども、まあ、最近の Apple ちょっと変わったというか、まあ、ユーザーに耳を傾けて、新製品出してないものも復活させるというところで言うとね、だいぶこう、 ユーザー寄りになってるなっていうのをすごい感じましたね。はい、で iPad Pro に関してはやはりねプロユースというところで言うとなかなかこうねあのプレゼンでも出てましたけども、はい、パソコンメーカーもうねだからタブレット市場ではもう iPad のライバルっていなくてタブレット市場イコールもう iPad みたいな存在になってるんですけど、なのでもうタブレットの中にはもう敵はいないと、うん、逆にそのタブレットではなくてノートパソコンに戦っていくと、ノートパソコン市場でいかにこうね iPad を売っていくかというような明確なこうねアピールもあったので、はい、今後ね、Windows のパソコンをどう食っていくかというところが iPad にとってのね課題になってくるでしょうし、あとね下手したらこうね MacBook の市場を奪ってしまう可能性もあるので、そこをねどう MacBook も売りつつ iPad Pro も売っていくかというところがこれからね Apple にとっては重要なね経営判断が求められるのかなというふうに思いましたね。
はい、じゃあの、まあ、中にはね4年ぶりのニューモデルというのもありましたけれども、今後もじゃあそういったものを見ながらまた新製品登場していくんだろうかというのが、まあ、石川さんとしては予測としてありますか？
そうですね、あのそれで言うと例えば iPhone SE とか、はい、あと iPad mini とか本当にちっちゃいサイズで結構ね日本のユーザー好きで使っていたにもかかわらず、うん、新製品が全く出てないっていうようなデバイスもいくつかあるので、これがね復活してくるとまた面白いのかなと。本当にもう iPad mini はもう出ないっていうふうに言われてたんですけど、まあ、最近になって来年の春ぐらいに iPad mini 復活するんじゃないかというね噂もあったりするので、結構ねこれは面白い流れになってくるのかなと思いますね。
ちなみにそういう噂って一体 どこから来てるんですかね？
あの iPhone に関して言うと、まあ、中国地方から伝わってくるというふうに言われています。
中国から、
はい、深圳とかあの辺だったりもするんですけど、要は iPhone ってもう発表したら2週間後翌週の金曜日に発売になるので、とにかくもう発表する前に大量に作るんですね。
はいはい、
でしかもケースも同時発売するので、うん、まあ、ケースメーカーにも今度はこんな形で出ますよっていう、まあ、事前の情報が流れるので、あ、はい、まあ、そこからお金欲しい人が情報流して、ね、それにこうウェブメディアがパッとついて流れていくっていう感じになるので、まあ、iPhone はまあそういった大量生産するので情報が流れてしまうというところがあります。一方で iPad はもっとねあの作ってるところもどうやら違うらしい、台湾の方で作ってるって話もありますし、あとまあそんなにね iPhone に比べれば生産量多くないので、まあ、ある程度情報の管理ができるというところでこうね事前情報の量に違いがあるのかなというふうにも言われてます。
でもそれは Apple 的に事前に情報がどこかからリークされた方が話題になってくれてある意味いいんですかね？記事を書く人がいるってことですもんね。
昔はスティーブ・ジョブズが演じた頃はもう徹底的に情報は管理するっていうような考えでやってましたけども、うん、もうどうしようもないというか諦めてる部分があるのかなというところだと思います。なのでアップルって昔からこう噂話に関しては特にこうねあの自由にやらせたんですけども、まあ、それが今になっては本当ねあのまんま情報が流れてるというところにもつながってるのかなと思いますね。
はい、さあ石川さん、一応先ほども iPad Pro のお話出てましたけれども、石川さんはいかがですか？以前買われていたので今回の。
そうですね、やっぱりタイプ C に変わったというところはちょっと魅力的だったりもするので、まあ、本当に買おうかなと思って、実際ねあの発表会終わった直後にこうねアップルのアプリをいじってどれにしようかなってやってるんですけど、でただねで現地で触ってもまだ答えが出てないので、
は
い、
あ、
発売日までもうちょっと考えて決断しようかなと思ってますね。
あ、じゃあ購入したらぜひまたいろいろなんかお知らせいただけると思うので楽しみにしております。
はい、はい、お知らせします。
はい、というわけで石川さん取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
以上特集、 iPad はここまで進化した、新型 Mac mini も登場、 Apple スペシャルイベントでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今日発表になったんですけども、 KDDI が楽天と提携するというねビッグな話が飛び込んできました、
はい、
これによって、まあ、KDDI の東京23区、名古屋大阪以外のネットワークを楽天に貸し出す。で一方の楽天は KDDI に対して、まあ、物流のネットワークを貸し出すというような提携という話になっています。ね、この番組で何度も触れましたけども楽天ね厳しいんじゃないかと、
はい、
本当に料金競争戦えるのかという話をしていましたが、うん、まあねネットワークに関しては KDDI と組むことによって全国網が作れるようになるというところ、さらに KDDI にとってみると楽天の物流網が使えたりもするので今ね、KDDI は一生懸命ねインターネットショッピング充実させていますけども、そこをさらに強化できるというところで言うとねお互いウィンウィンなのかなという感じです、うん、ただこれ ね、ね菅官房長官は4社目が入ることによって料金競争が起きるだろうとそこに期待しているという話をしていますが、ね、KDDI と楽天が提携するということは楽天はねそんな KDDI を攻撃することはまずしないでしょうから、うん、まあねそんなにこうね競争が起きるのかなと、ね、2社が手を結んでしまったがゆえに、まあ、実質ね 3.5社ぐらいの位置づけしかないのでかなりね総務省のね狙いも外れるでしょうし今後ねいろいろとこうね混乱を招くのかなと、ね、総務省の狙いとはずれてしまうのでこの辺ねどう今後ね総務省がまたね横やり入れてくるかというところも注目なのかなと思いますね、
はい、この番組結構楽天さんいらしていただいてますがまたこういったニュースをきっかけにゲストに来ていただけたりなんてしますかね。
そうですねなかなかねここ最近はね微妙なタイミングなので取材も受けづらいって話だったんですけどもただねだんだんとねサービス内容固まってくれば喋れるタイミング来ると思うので、ぜひねじっくり話を聞きたいなと思いますね。
ちょっとね聞きたいですよねこれね。
はい、うん、ぜひ聞きたいですね。はい、
はい、ちょっとその機会があればぜひ楽しみにしたいと思います。さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。石川さんの現地での取材写真もありますのでどうぞご利用ください。ツイッターのアカウントは spno1media です。こちらもぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん来週ですが、はい
来週ですけどもサムスン電子さんをお呼びしてギャラクシーノート9について詳しく聞いていきたいと思います。
はい、それでは石川さん気をつけて帰ってきてください。
はい、また来週スタジオでお会いしましょう。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ビアヘー